この16章のところにはコラの反逆のことが出てきます。このコラとそれからルベンの子孫のエリアブの子ダダンとアビラム、そしてペレオテの子オンと共謀してとあるわけですけれども、まあ、これらの人たちがこの愛を計らって、それからまた族長たち250人も一緒になってこのモーセとアロンに逆らうという姿が3節に出ているわけです。あなた方は主の集会の上に立つのかというようなことを言っているわけなんですけれども、その主の集会の上に立たせられたのは実は神様ご自身であったわけなんです。まあ、7節のところを見ると、まあ、モーセがレビの子たちを、あなた方が分を超えているのだと、まあ、モーセはそのように言ったわけです。それはこの9節のところを見ると、神があなた方をイスラエルの回収から分けて主の幕屋の奉仕をするように、また回収の前に立って彼らに仕えるようにご自分に近寄せてくださったのだと、まあ、このようにモーセは言ったわけなんです。レビ族を分けて、そしてこの幕屋の奉仕に当たらせるとしたのはモーセではなくて、神様ご自身がそのようにして彼らを特別に近寄せられるということをしたわけです。ところがこのコラたちは10節を見ると、それなのにあなた方は祭司の職まで要求するのかと、まあ、神様の前に出て、そして香を焚く、それができるのは実は祭司しかしてはならなかったわけです。いくら族長それぞれの部族の上に立つものだと言っても、この幕屋のところに来て香を焚くことができたのは、それはもう祭司しかできなかった。まあ、私は昔インディ・ジョーンズっていう、まあ、映画を見たんですけれども、その中でもう祭司の衣服を着て香を焚こうとした者がいたわけですけれども、もう一瞬のうちに滅ぼされてしまうっていう、まあ、そういうのを見たことがあるわけですが、決してそういうことをしてはならない。まあ、まさにコラたちは自分の分を超えて祭司の職まで要求するというようなことをしたわけですし、そしてまた彼は他の者たちを先導していく、そのようなことをしたわけです。そしてまた12節にはエリアブの子ダタンとアビラムもまた我々は行かない、従わない、そのような態度をとっていったわけです。そしてこのモーセはこの香を持って主の前に出るということを言って、そして12節を見ると250の火皿、そしてまたこのコラたち、そしてまたアロンも前に出てこの主の御前に出る。そして主は19節を見ると、この全会衆を会衆の天幕の入り口に集めた。その時主の栄光が全会衆に現れた。そして主が告げられたのは21節に、あなた方はこの会衆から離れよ、私は彼らを立ちどころに滅ぼし尽くす。22節を見ると、このモーセとアロンはひれ伏して、神を、すべての肉なる者の霊を司る神を、一人の人が罪あるものとなれば全回収に御怒りを下されるのですかと、まあ、そのように、言って、まあ、鳥なしの祈りをする。まあ、そのことによって、この26節を見ると、このモーセが立ち上がって、この悪い者どもの天幕から離れなさい、彼らの者には何も触ってはならない、彼らのすべての罪のゆえにあなた方が滅ぼし尽くされるといけないからと、まあ、この回収を分離するということをしたわけです。そしてモーセはその時に28節を見ると、 私を使わしてこれらの技を行わせたのは主であり、私自身の考えからではないことが次のことによってあなた方に分かる。それは30節のところに出てくるこの地がその口を開けて、この反逆した者たちが生きたままこの黄泉に下る、そのことが起こったらこれらの者たちが主を侮ったことを知らなければならない。そしたらもうすぐに31節にこの地面が割れて、コラに属する者たちが全て飲み込まれるというようなことが起こったわけです。そしてそれだけではなくて、35節に火が主のところから出て香を捧げていた250人を焼き尽くした。反逆する者たちが滅ぼし尽くされていくというこの姿が出ているわけです。それが神様の裁きの現れであった。そしてまたこういうことがないようにその火皿を取って、38節を見るとエルアザリにそれを渡し、打ち叩いてこの延べ板とし祭壇のためのかぶせ物とせよと言われたわけです。その祭壇はカシの木で作られて、そしてその上をこの銅で覆われていたわけですけれども、火皿も聖堂であった。それをまた打ち伸ばしてこの祭壇にかぶせるものとして再利用とする。なぜならばそれの火皿は主の前に捧げられた聖なるものとなっていると38節にあるわけですから、それをもう捨ててしまうということをしてはならないわけです。神に捧げられたものとしてそれは祭壇の聖堂に用いられるものとなった。このことはこの40節を見ると、アロンの子孫以外の資格のない者が主の前に進み出て香を焚くことのないようにするためと。ですから香を焚いて神様に仕えることができるのはもうアロンの子孫の祭司以外には絶対にしてはならないと。もうそのことを神様が命ぜられたわけです。モーセがそのことをしたわけではない。神様が定められてそのことを命ぜられた。それ以外のものがしないようにと、神様はその忠告をなされたわけですけれども、それでもなお41節を見るとモーセとアロンに向かって言う不平を言う者たちが出てくる。そしてそのことに対して神様は45節を見ると、あなた方はこの改宗から離れされ、私はこの者どもを立ちどころに滅ぼすと。しかし二人はひれ伏して、そしてまた取りなしをする。46節にはこの火皿を取ってこのアロンがこのなだめを行うということをモーセは命じたわけです。そしてアロンはどうしたのかというと、47節のところにモーセが命じた通りにアロンは火皿を取ってその回収の中に行って、そして香を焚いて民のためになだめを行うと。そしてそのことによって48節に、彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立った時主の罰は終わった。モーセが命じた通りにこの火皿を取って祭壇から火を取り、香を持ってそれを持ってこの祈る、その時に神罰は止んだということがあるわけです。私はロシア正教会の礼拝を見たことが、もちろんこれはビデオで見たことがあるんですけれども、その礼拝中に大きなこの香炉をその司祭がこの振りながらその改宗の間を歩くということをしたわけなんですけれども、一つにはこうした出来事、もう災いが起こった、民たちが不平不満を言って この疫病に遭うというようなことがあったわけなんですけれども、でもそういうことがもう起こらないように、まあ司祭がそういうようなことをしているということはやはり一つの意味があるのかと思ったことがありますけれども、まあこのような事件でこの14,700人が死んだというようなことが出ているわけです。不平不満、それは主が喜ばれることではない。そしてまた私たちはこの旧約聖書の中に生きているっていうよりはむしろ新約聖書のこの恵みに生かされている、主が私たちの生贄となって十字架に死んでくださった、私たちの不満や不平、そして神に対する反逆もイエス様はその災いを身に負って死んでくださった、そのことをやはり私たちは深く覚えるものでありたいと思います。また宗教改革以来万人祭司、私たちクリスチャンが実は神の前に立つ、そしてまた48節に死んだ者たちと生きている者たちとの間に立ったと、このアロンがモーセに命ぜられてヒザレを取ってもう集会のただ中に走っていった、もうアロンも命がけであったと思います。彼もまた殺されるかもしれないというような、そういう中に彼は飛び込んでいって、そして香を焚いて民の間の中に祈っていき、その神様の裁き災いが止んだとあるわけですけれども、願わくば私たちもそのように本当にこの鳥なしの祈りをする、そういうものとさせていただきたいと思います。